生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私は自分の人生という言葉が好きではありません。今でも自分の人生という言葉を聞くと胸が重苦しくなるような気がします。人生が順調で比較的思い通りになっていた時には自分の人生という言葉を聞いても特別に何も感じませんでした。しかし人生を歩めば歩むほど自分の思い描いていたものが実現しないことを認めなければならない場面に出会っていきます。思い描いていたものはもっと良かったはず、もっと素晴らしかったはず、けれども現実はそうはいかなかったということを何度も経験させられます。自分の人生という言葉を聞くと、私は自分が勝手に思い描いていた理想的な人生と、それが実現しなかった現実を改めて認めさせられているような気がするのです。それだけではありません。そのような理想的な人生を思い描くこと自体が、何とも傲慢であったと、自分の傲慢さを突きつけられるような気がするのです。人生の選択を迫られているとき、例えば、どの学校へ行こうかと迷っている。どのような職場に勤めようか迷っている。この人と結婚してよいのかと迷っている。そのような人生の選択を迫られているとき、自分の人生という言葉がキーワードにされることがあります。自分こそが自分の人生の所有者なのだから、人生の選択について自分の人生というキーワードが前面に出るのは当然だと言えるかもしれません。けれども、人生の所有者として自分が選択した人生の行き先はいつも最善のものなのでしょうか。人生の中で予想していなかった問題が起こったり、乗り越えることが簡単ではない障害が生じたりすると、つい、あの時の選択は正しかったのだろうか、そのような疑いを持ちたくなります。自分の人生は、あそこで間違えてしまったのではないか。あの時別の選択をしていれば、もっと良い人生を送っていたのではないかと、思わず考えてしまうことがあります。自分で、自分の人生に責任を持ち、支配し、コントロールしなければならないだとしたら、これほど難しいことはありません。自分の人生は自分ではどうにもならない。人生を歩むにつれて、私はますますそのように思うようになっています。人生を自分の所有物であるかのように、自分の人生と呼ぶのは、あまりにも責任が重すぎます。人生を自分の所有物のようには扱えないという現実を直視していないように思えます。パウロという人は、ガラテヤの信徒への手紙2章20節で、生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです、と言いました。生きているのはもはや私ではありません。つまり自分の人生は自分のものではないのだと彼は言うのです。むしろキリストが私のうちに生きておられるのですと彼は言います。私の人生は自分自身の人生なのではなくキリストの人生だ。キリストが所有する人生だというのです。これはあたかも自分の人生を手放すかのようです。そんなことがあってよいのでしょうか。自分以上に自分の人生に権利を持っている人がいることなど許されるのでしょうか。何か損をしているような気がします。ところが、自分の人生が自分のものではない。自分の人生がキリストのものだと認めることで、私はかえって心が穏やかになります。私の心の中に どうしても時々湧いてくる、あの時の人生の選択は正しかったのだろうかという疑問や後悔がなくなります。キリストが私の人生の所有者で支配者なのだと思い起こした時、あの時の人生の選択はあれでよかったのだと思えるようになるのです。人生の選択で迷っている時にも、キリストが私の人生の責任を取ってくださると確信できた時には、思い切って踏み出すことができます。たとえ予想した通り、思い描いた通りにことが進まなかったとしても、そのように滞りが生じたこと自体に意味があるのだと思えるようになります。なぜなら、私が生きている人生は、すべてを治めておられるキリストの人生だからです。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。このパウロの言葉を私自身、心に何度も刻みながら歩んでいます。そのように心に刻むことが、この人生を良いものにしていると確信するからです。